こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、世界最先端のマーケティング顧客とつながる企業のチャンネルシフト戦略は、奥谷川路と岩井拓磨によるマーケティング実務所で、オムニチャンネル時代における企業の戦い方を、理論と事例の両面から整理した一冊です。中心にあるのは、顧客の購買行動を選択、購入、使用という連続した流れとして捉える顧客時間の考え方と、オンラインを起点にオフラインへ広がるチャネルシフト戦略です。単に販路を増やすのではなく、顧客との接点を作り、そのつながりを起点に商品価格、販促、場所の意味を組み替えていく点に特徴があります。Amazon や無印良品の事例をはじめ、現代の小売りやサービス業で起きている変化を具体的に読み解きながら、企業が顧客主導の環境でどう差別化を図るかを示しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、購入をゴールにしない顧客時間という発想、本書の出発点は、従来のマーケティングが購入の瞬間だけを重視しすぎていたという問題意識です。著者は、顧客の行動を選択、購入、使用の3段階で捉え、これを顧客時間と呼びます。これは単なる用語の置き換えではなく、企業が価値を生む場所を広げるための視点転換です。例えば、選択段階では比較検討や情報収集が重要になり、購入段階では待ち時間や決済体験が価値を左右し、使用段階では継続的な満足や再利用を支える接点が必要になります。つまり、購入は終点ではなく通過点であり、顧客との関係構築はその前後を含めて設計しなければならないというのが本社の中核です。この考え方は、短期の売上だけを追う発想から長期的な関係資産を築く発想への移行を促します。次に、オンラインからオフラインへ広がるチャネルシフト戦略。本書が提案するチャネルシフト戦略は、オンライン企業がオフラインへ進出する動きを軸に、顧客とのつながりを強化する考え方です。著者はこれを単なる多チャネル化や店舗拡大とは区別しています。重要なのは、どのチャネルで売るかではなく、顧客がどの場で選び、どの場で購入し、どの場で使うかを再設計することです。Amazon のようなオンライン企業が店舗や物流拠点を活用して顧客接点を増やす動きは、その代表例として扱われます。ここでのオフライン進出は、販売網の拡張ではなく、顧客との接触密度を高める戦略的手段です。顧客がチャネルを行き来するのが当たり前になった今、企業は自社の都合でチャネルを区切るのではなく、顧客にとって自然な移動を前提に体験をつなぐ必要があります。この視点が従来の流通論や店舗論との大きな違いです。さらに、アンガジマン表 P で再定義されるマーケティング要素、本書の特徴的な枠組みがエンゲージマン表 P です。これは従来の表 P をそのまま使うのではなく、顧客とのつながりを起点に再解釈する発想です。プレイス、プロモーション、プライス、プロダクトの各要素はそれぞれ独立した施策ではなく、顧客との関係をどう深めるかという問いのもとで再編成されます。例えば、プレイスは単なる販路ではなく接点を生み出す場になり、プロモーションは認知獲得ではなく関係維持の働きを持ち、プライスも単純な値付けではなく関係に見合う体験設計の一部として扱われます。プロダクトについても、機能的価値だけでなく使い続けたくなる仕組みや文脈が重視されます。この枠組みの意義は、マーケティングを個別施策の寄せ集めからつながりを核にした一体設計へ変える点にあります。理論としての整理だけでなく、現場で何を見直すべきかを示す実務性が強いことも重要です。そして、無人パスポートに見るオンラインと店舗の統合設計。本書では、無印良品のマジパスポートが重要な事例として扱われます。これは店舗とネットの会員情報や行動を結びつけ、オンラインとオフラインをまたぐ顧客理解を可能にした仕組みです。ここで注目すべきなのは、アプリを単なる会員証ではなく、顧客との継続的な接点として設計している点です。顧客がアプリを通じて来店し、購買し、必要に応じて別チャネルへ移る流れを見える化することで、企業は購買前後の行動も把握しやすくなります。これは ID 統合やデータ活用の話にとどまらず、顧客にとって自然な体験を壊さずに情報を集める設計思想でもあります。本書は、オンラインと店舗を分断された別世界として扱うのではなく、同じ顧客時間の中にある接点として統合する必要性を示します。こうした事例は、理論が現場でどう機能するかを理解する上で非常に有効です。最後に、売る場から関係を育てる場へという小売変革。本書全体を通じて繰り返し示されるのは、企業の役割を売ることから関係を育てることへ変えるべきだという主張です。従来の小売や流通の発想では、店舗は在庫を並べて購入してもらう場として理解されがちでした。しかし、本書では店舗やチャネルは顧客との関係を作り、継続的につなぎ止める場として再定義されます。 そのためには待ち時間の短縮、選択のしやすさ、使用段階でのサポートなど、購買体験全体を設計する必要があります。さらに業界ごとに異なる実装方法があることも示されており、アパレル、インテリア、食品などに応用可能な考え方として整理されています。つまり本書は、単なるデジタル導入論ではなく、顧客主導の環境で企業がどのように存在意義を作るかを問う書籍です。現場での応用を意識しつつ、マーケティングの前提そのものを見直させる点に価値があります。結論として、本書はオムニチャネルやデジタルマーケティングを学びたい実務者、特に小売、アパレル、食品、サービス業で顧客接点の再設計に取り組む人に向いています。単なる成功事例集ではなく、顧客時間、チャネルシフト、アンゲージマン 4P という枠組みを通じて、なぜ今までの販路発想では不十分なのかを理論的に整理してくれる点が強みです。Amazon やマジパスポットのような具体例が多いため、抽象論に終わらず、現場で何を見直すべきかを考えやすい構成になっています。類書と比べると、デジタル活用の手段論ではなく、顧客とのつながりを起点に、マーケティング要素そのものを変えるという視点が明確です。チャネルを売上経路ではなく、関係形成の基盤として捉え直したい読者にとって、実務と理論の両面で有益な一冊です。ご支援いただける場合は、奥屋に関して、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。